高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社ファミリーエージェンシー神尾智晴社長のインタビュー後編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。前編ではですね、急遽引き継いでその直後のいろんなご苦労の話をお聞きいたしました。急遽引き継いで、そしてその事業が厳しいとこからスタートする後継者、後継社長の方はですね、ぜひそのあたりを中心に引き継いでどうやって飛躍していくか、そしてその途中でもいろんな苦労があって、どういうふうなことを考えて経営の舵取りをしていたか、そこをですね、ぜひ気にしながらお聞きいただければと思います。それでは神尾社長のインタビュー後編スタート。これをお聞きのリスナーさんで、保険業の方もいらっしゃると思うんですけど、営業頑張りましたっていうふうにおっしゃったんですけど、神尾社長流の営業の勝利の方程式じゃないですけど、うまくいった時代はこれじゃない、
時代も良かったかもしれないです。
ああ、なるほど。
その時の時代がですね、新商品っていうか、業界の中で終身の医療保険っていうのが出てきた時期だったんですよね。で、他社さんなんかは、そういうのを単品で、がん保険、アフラかがん保険で出てきた会社なんですけど、がん保険だけで持ってるとか、医療保険だけで持ってるっていうのがあんまり単品でなかった時代だったので、そこに切り込んでいって、それこそね、その当時はお金をかけたらお客さんが取れたっていう、新聞折り込み入れるとかね、そういうのをするとすごく反応が良くてっていうので、1日5件こうお客さんとか回って契約いただいたとかっていうのも、本当に今では考えられないですけど、今では考えられないですね。
ってことは、新聞折り込みを周りがしないけど、率先して神尾社長はやった、もしくはやってみた、
その保険で新聞折り込みが流行り出した時期ですね。
いち早くその波に乗って、
そうですね、
そういうの重要ですよね。
そうですね。あとはその団体と言われる会社さんも結構持たせてもらってたところがあったので、そこに対して昔は個人情報がうるさくなかった時代だったので名簿とかをね、従業員の名簿をいただけたんですよね。でその人向けの見積もりを作って全員にお渡しするっていうことが可能になったんですけど、もう個人情報保護法という僕らにとっては最悪な法律が、
昔で言ったら職域保険みたいな、
そうです
僕の勤めてた会社でもありました。
はい、がもうダメになって個人情報がもらうことができないと、で簡易バージョンでね、もう年齢で20歳ならこれぐらい、30歳ならこれぐらいっていうやつ出すんですけど、やっぱり個人に来たものと、もう名前もないようなものが渡されると、全然もう反応が変わってくるというか、今で言ったら、もう逆に会社と個人は別だみたいな考え方で、会社でもらっても会社では入らないよみたいなのが今の主流に逆に変わってきてるんですけど、やっぱもう時代の流れで、その当時は本当に良かったですね。
そこから、最近で言うとどういうことを
待ちか、実家にずっと僕結婚しましたんで家出てましたんで、実家に通勤をしてたっていうところだったんですけど、やっぱり家で知るっていうのでは、人をやっぱり雇ったりするのも、家に来てもらうっていうのはなかなかしんどいだろうといったところで、 その当時また流行りになりだしてた店舗型の保険のお店って昔はなかったんですけど、
はい、
がちょっと流行りだしてた時期になったので、うん、まあ、宝塚でちょっとそういうお店を事務所兼お店を探したいということで、この坂瀬川のアピアという商業施設に、まあ、1号店というかをオープンしたのがこの、2005年ですね。
すごいです
よ。はい。
じゃあ、引き継いで5年 で、 そうです、ね、じゃあもう店舗構えるぐらいに。
そうですね。
おぉ、すごい、はい。
その時に、その時のきっかけに代表にもちょっと変えてしまおうかということで、うんうん、代表になったんですけど。
そうすると、まあ、今まではまあ、普通にこう、お客さんのところに行くっていうのから、まあ、行く時もあるかもしれないけど、もう来てもらうっていう。
そうですね。はい。
形にして。
はい。
そうやって、こう、なんか、仕事のやり方って変わりました？
もうそうですね。来店型を出すことによって、まあ、お客さんから来てもらえる。
うん、
どうしても、ね、僕、営業やってるんですけど、営業あんま好きじゃないんですよ、実は。はい。営業があんま好きじゃなくて、
はい、
こう、なんか、なんか、お願いするのか、なんだろう、みたいなのがあんま好きじゃないので、まあ、逆に来てもらった方がすごくやりやすいなっていうところ、ね、僕の性格にも合ってるな、みたいなところがあって、うん、来店型を主流にしてっていうので、
それで、その後、2011年、6年後に2号店出して。
そうですね、池田の方に、はい、ちょっと
池田、
はい、池田ですね。
はい、池田、全国の方だと分かりづらいと思うんですが、宝塚から池田っていうと、隣の市？
そうですね。
はい。
はい、
川
西挟んで。
まで30分。
もうかかんないぐらいですね。
かかんないぐらい。はい。はい、離れたところに2号店を出されたと。
はい。
これは何でもそうなんですけど、僕は飲食店もやってたからそうなんですけど、店舗1個目っていうのはまあ、とりあえず気合と根性と頑張りで、なると僕が多いんですけど、2店舗目ってなると途端にやっぱり難しくなるっていうことがあるんですけど、
そうですね、
やっぱり保険業でもやっぱり2つ目の店舗って難しかったですか？
そうですね。まあ、まあ、本当に、そのショップがどんどん増えていってる中ではあったので、その中で出したのでよかったんですけど、その出した時期が2011年って東日本大震災が起きた年で、はい、オープンして、まだ、形をとりあえずオープンをしたんですけど、はい、まだ、まあ、重機もそんなに入ってないっていう状態でパソコン見てるとですね、まあ、東北の方の津波の映像が流れてきてみたいなので、あの時で一気にちょっとそういう、なんていうんですか、世の中の景気そのものもなんか静かになってきたみたいな。
あ、まあそうですね。自粛自粛
でね、この時は。自粛みたいな、はい、形になったので、こう、オープンしますみたいなチラシも打てず。はい、はい。
ちょうどオープンするタイミングとそれが。
そうなんですよ。ちょっと悪かったですね。
あらそれは大変
ですね。そうですね。はい。っていうところはちょっとあったんですけども。
まあ、それを、結局何年か、2店舗。
そうですね。で、池田もさらにそう。で、2018年ですね。に、池田店の方が、まあ、ちょっと低迷をしてたところもあったので、まあ、アクラックの中でのフランチャイズ的な要素の2店ショップではあったんですけども、もうよくわかる保険案内というジャンルのショップチャンネルを作ってたので、まあ、それをちょっと出そうかなっていうので、うん、この千里中央。
うんうん、
ですね。大阪北部のいいとこですね。はい、の方に、こう、池田店を移転をしてですね、千里中央の方にオープンをしたと。言ったところですね。ちょっとまあ、攻めに攻めまくってたところではあるんですけど。はいはいはい。
やっぱその、いわゆる、上尾社長の経営やり方で、やっぱりその、当然こう、宝塚で、しっかり地元でやるっていうの、プラスやっぱり、さっきご自身がおっしゃった攻めたいと。
そうです。
なんでそこを攻めたいと思ってはったんですか？
まあ、もともとは宝塚のお店をそれに変えたかったっていうのがあるんですけども、はい、宝塚だとどうしてもちょっとその人口の部分ですとか、うん、駅の利用者数の数とかで、ダメだと言われてしまったんですよね。
なるほど。
はい、アクラックの方に。で、まあ、ここだったら出せるよって言って、言ってきたのが、まあ、そこだったので。
なるほど。
まあ、一回ちょっと物件とか見て。
そっちの業態やりたいけど、今のこの宝塚ではちょっと。
出せる場所がないと。
出せる場所がないから。じゃあ、なるほど。
そうですね。っていうのがあって、ちょうどまあ、池田の方もちょっと低迷してたので、そっちを移転さすんだったらいけるかな、みたいなところで、はい、出したんですよね。
そうすると、まあ、池田にしろ、千里中央にしろ、 国家社長は行ったり来たりする。
そうですね。はいはいはい。はあ、選手の家賃高いんでね。はい、もう本当に、まあ、攻めた感じ。それがあとあとまたちょっとね、大ごけするんですけど。
はい。
は
あ、そう行ったり来たりする中で、そのやっぱり複数店舗の経営って、やっぱり1店舗とまた違う感じだったと思うん
ですけど。そうですね。
その2つとも、まあうまく生かすのに、何が今から思うと、これがやっぱり重要かなとか、これがやっぱりやっといた方がいいかなみたいな、なんかリスナーさんへのアドバイスあります
か、ね、ま、難しいですね。
難しい。
難しいですね。まあ、正直ね、セリの方は最終的にはこけちゃってるので、何、うん、とも言えないんですけども、やっぱりこう、社長がちゃんと両方とも目が届くようにしとかないといけないっていうところがあるかな。CTV 出すとどうしてもそっちにつきっきりになるっていうところがあるので。
まあ、そうですよね、はい。どうしても人間だから当然目の前のことね、集中しちゃいますから。
はいはいはい、なので本当に、まあ、任せれる人を育ててから次に行くっていうのをした方がいいのかなっていうところはあるかもしれないですね。
はい、まあ、千里中央のお店は、最終的にはまあ、
閉める。
閉めて。
はい、閉める形になりますね。
まあ、ね、ちょうどコロナもあったので。
そうなんですよ。まさにその、今のキーワード、コロナで。
そうですよね。コロナがあるのに来店制っていうのは、これはもう、どの業界もみんな。
そうです、そうです。それからこの来店型っていうのが一気にこう、廃れていく要因になるんですけど、まあ、2018年にオープンして、そのために人も、社員も入れて、
うん、
はい、やってたんですけども、2019年に、その、新型コロナが来たと、言ったところで、うん、これからこう、やっと、こう、定着していって、やろうという時に、バーンと、はい、閉まって、うん、来店とかは、お客さんが来ないと。
来ないと。そうですよね。
はい、はい。
そもそも来ない。
で、その分、営業に外に行くっていうのも来てくれなと。
来てくれるなと。
はい、いうので、もう、一気に、こう、ガタッと落ちてしまう。いう感じですね。
まあそうですよね。なんかね、その当時であれば、じゃあまあ今でもね、やりますけど、そのオンラインの打ち合わせとかなんとかに変えるっていうのは、はい、当然変えてはったとは思いますけど、
はい、
まあ、それでもね、やっぱりお仕事的にちょっと全て置き換えるっていうのは難しい
ですね。そうですね。あ、もちろんオンラインでいろいろとあるんですけども、やっぱりこうご年配の方も結構多いんですよね。うん、今の若い人、保険入らない人も多いですし、になってくると、オンラインイコール、ちょっともう、わからへん、みたいな人がいたりとか、結構苦労しましたね。
で、まあ、千里中央のお店のは閉められて、で、そこから、もう一回またなんか攻めるんですよね。
攻めるというか、もう逆に、ちょっと、やっぱりその時に、会社としては疲弊をしてしまった。
うん、
はい、せめて人入れて、で、保険ってすぐに回収ができない業種なんですよね。
そうですね。
保険業って、だいたいこう、まあ、契約をいただいたら、うん、初年度はちょっと多めにはいただけるんですけど、その後次年度が、まあ、コツコツ入ってくるという商売になってくるので、まあ、営業して、まあ、飲食店さんみたいな感じでですね、上がりがまあまあ高いっていうのだとすぐに回収しやすいと思うんですけど、保険業って本当に上がりがほぼない状態になってきますので、ただ長くお金がもらえるという、続けてさえいただけたらっていう業種になるので、最初にコストがかかるとずっと回収するのに時間かかるんですよね。
はい。
はい。で、まあコストをかけて、うん、最初に打って出てたところでコロナが来て一気にそういう形になったので、その間のマイナスがもうすごい勢いで、
うんうん、
はい。人件費もバカにはなりませんので。
そうですよね。
で、本当にこう、疲弊をしてしまったっていったところがあるので、やっぱりちょっと会社を立て直さなきゃいけない。
うん、
はい、正直、今もう真っ赤っかになったっていうことですよね、うん、会社として。ま
あ、そうですよね、はあ。そうですね、保険業だから、まあその当時いろんな補助金とかなんとかありましたけど、あんまり。
もらえない。
もらえない業種。
売上げが、ね、まあ落ちなきゃいけないと言ったところなんですけど、うん、僕たち一気に売上げ伸びないんですけど、一気に下がらないんですよ。
確かに。
はあ、それでも、新規契約でいくと、もう3割から4割はやっぱ落としてるんですよ、ね。そうすると、その方たちが本来ならば入ってたら、その先の分のことを考えたら、膨大なマイナスなんですよ。なんですけど、目先の売上しか国は見てくれない。なので、非常に、こう、補助金はもらえない。中で、っ ていうので助けてもらえない状態ですよね。その中でなんとか、まあ、雇用だけは守っていきたいなっていうのがあったので、うんうん、やってたらもう会社の方が本当にちょっと疲弊をしてしまった
ので。じゃあその千里中央のスタッフさんっていうのはもうずっと、
う
ん、
そうで、前、お一人は元からもう辞めるって言われてたので、三人いたんですけど。
ああ、三人もいた
んや。そうなんですよ。はい。一人は辞められたんですけど、今二人はこちらの方に来てもらってるんですけど。
ねえ、やっぱり。
あ、
じゃあ、もうこの千里中央のお店がなくなるから、お前たちクビってわけにはいかない
です。そうですよね。やっぱりなかなか、そういうわけにはいかないので、ただやっぱりそれでも会社としては結構しんどい状態が続いているので、うん、もう少しやっぱりコストを下げなければならないって言ったところで、最初に出してた坂瀬川のお店の方も、今回は閉めるという決断を、昨年度閉めたんですけども、はい。で、閉めまして、こうともうちょっと家賃の安い事務所の方に、まあ移ってきたというのが、今現在こちらに来てもらっている場所と。はい。言ったところですね。
こちらのお店も基本は来店型の。
そうですね。来店いただける形になるので、はい。
はい。かなり、ご苦労の荒波を。
そうなんですよ。
されてると思いますが、はい、まあ、これ、納税協会の時にちらっとお聞きして、まあ、まあ、これ事業承継のプログラムなので、うんうん、もし話せればということなんですけど、まあ、ただこう事業は引き継いで一生懸命されてきたというところの中でも、一つ、まあ、人の問題もあったと思うんです。もう一つ、その、お金の方で、やっぱり、相続も含めて、まあ、ちょっと大変やったというのを、ちらっとお話しされてたので、話せる範囲で、お話しいただいてもいいですかね。
まあ、僕自身が継いだ時には、正直、父親はめちゃくちゃやったんですけど、無借金経営ではやってたので、借り入れはなかったんですよね。うんうん、
はい、
で、僕の代になってからガンガン攻めてるので、借り入れもいっぱい増やして、うん、今現在借り入れはすごい金額になってまして、
はい、
でコロナ融資を受けたので、コロナで、融資受けやすかったんで借りてたんですけど、もうそれが今、だんだん返さなきゃいけないと、
はい、
言ったところで大変になっているところではあるんですけど、まあね、その次、もう僕の代で、今結構真っ赤になってるこの会社を、まあ立て直しをなんとかして、またその次に、つなげていけるように、頑張っていると。
な
るほど。言ったところですね。
で、そのお父様が無借金経営で、財務内容がおそらく良かったと思うんですね。良かったからこそ、まあ、このプログラムでもあるんですけど、要は自社株が高いから、だからこそのお金の、苦労であったり買うんだったり、まあ、贈与だったりもらうんだったり、心があったと時にちらっと、まあ、うちの親父の時もそうそう、相続時精算課税で大変やったみたいなことをどこかでおっしゃってた、
はい、ああ、はいはいはい、相続課税、はい、はい、ですね、それはまたね、また全然違うところでの大変が出てくるんですけど、
はい、
はい、相続時課税制度を使わせていただきまして、まあ、父親から株は事前に、取ったんですけども、ほぼ、まあ、原価というか、の金額では、うん、相続をしている形にはしてあるんですよね。はい、実際お店を出して父親の退職金を出した時期だったので、うん、はい。まあ、株価としてはもう、ほぼゼロっていうのでやったんですよね。はい、ただ、まあ、父親は実はまだ、生きてるんですよね。
あ、そう
なんですか。生きてる、亡くなってはないんですけど、いいのか悪いのかっていうのが実はありまして、万が一、それこそ借金抱えて、亡くなってしまった時に、うん、他は兄弟放棄できますよね、
うん、
僕放棄できないですよね。
確かに
そのリスクは
今何のことそのリスクありますね。相続時精算課税を取った時点で
そうなんですよ、
はい、
その時はまだ家にもいたし、うん、あれやったんでよかったんですけどね、その後長いことあると変わる可能性もあるので、そこはね本当リスクがあるので、うん、あの制度もね、どっちがいいのかな、みたいな感じ
です ね。確かに。まあでも、ね、お父様が長生きで、いいと思います。はい、はい。ということで、すいません。お話たくさんお聞かせいただきまして、ありがとうございます。
こんな感じで大丈夫でしたか？
はい。で、最後に2つほどご質問をさせていただくんですけど、はい、もうかなりいろんなご苦労も、いい時も悪い時もありながらやってこられたんですけど、このファミリーエージェンシーをまあ引き継いでよかったなと思うことはどんなことがあります
か？は
い
はい、やっぱり人とのつながりですかね。うん、僕もいろんな団体にやっぱり所属させていただけるようになって、うんうんうん、こう、サラリーマンをやってたら絶対に出会うことができないなっていう人たちと、うん、まあ会うことがあって、 ていうところは、やっぱりこう、社長だからこそできることなのかなというふうに思うので、それは本当に良かったなと。これはもう人脈って財産じゃないですか。
そうですね。
なので、やっぱそこって大切かなと。生まれた時から亡くなるまで、誰かにこうお願いしたら僕の知り合いなんかやってくれるんじゃないかみたいなぐらいの人脈やっぱりできたので。
そうですね。まあ、もちろん、まあ、お仕事につながる人脈っていうのは、それはそれで大切ですけど、そうじゃないと、この、本当の人脈。
そうですね。
っていうのは、まあ、今日、ね、神尾さんとかにお邪魔してるのもそうですけど、これってやっぱ、本当お金に換えれない人脈の方が、ね、ありがたいっていうか、大切っていうか、
大切ですね。はい。ありがたいなと。絶対サラリーマンやってたら、そんな出会いってないので、ただ、やっぱり社長の辛いところはね、まあ孤独っていうところもやっぱりあるので、はい、だから、まあ社長同士でつるんで、まあ愚痴のこぼし合いじゃないけど、ストレス発散をしないと、参っちゃうので、っていうので、はい、僕もいろんな人とお付き合いで飲みに行って、ストレス発散させてもらって、はい、今、こうやって生きていけてるのかなというふうに思ってるんですけど、まあそれがやっぱり一番社長になってよかったことなのかなと。あとは、まあ自分で方向性も決めれるっていうのもね、社長ならではない。かな、もうすべての責任を自分で済んで ね、
そうですね、
会社がどうなろうが、はい、言い訳できないので、かなと思います、
はい、ありがとうございます。じゃあいよいよ最後の質問なんですけど、はい、タイムマシンのようなものがあって、今の神尾社長が昔の神尾青年にこうピュッとタイムスリップしてアドバイスをしたらと、はい、何と言いますかっていうのをこれ皆さんに聞いてるんですけど、
はいはいはい、
その戻るタイミングは、まあ、家族会議をして、ご兄弟ですね、家族会議をして、まあ、友春がいいんじゃないと。で、そうか、じゃあやるわと。言った時の、その後ろから、トントンと肩を叩いて、一言、若き日の神尾青年にアドバイスをするとすると、なんでアドバイスしますか？
マジですかね。何かな。結構難しいですよね。やりすぎるな。
やりすぎるな。
違うかな。
はい。
もうちょっと役職受けすぎちゃってるんでね。仕事ができないぐらいに役職やっちゃってるんで、そこはちょっと気をつけないとダメだよっていうところがあるかなと思うんですけど。はい、けどやっぱりけど、まあ、それがあるから人脈あるから好きなようにしたらいいんじゃないかと思うんですけどね。借金はしすぎるんだと。
確かに。
返すの苦労するぞと。いいところですよね。
ありがとうございます。
大丈夫かな？
大丈夫だと思います。はい、たくさんお話しいただいてありがとうございます。株式会社ファミリーエージェンシー神尾智治社長でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。